今日のテーマは機能性消化管疾患についてということで、まあ、胃と腸の病気ということなんでしょうか。
皆さんがよく胃と腸の病気としてご存知なのは、例えば胃がん、あるいは大腸がん、あるいは胃潰瘍、そういった病気をよくご存知だろうと思います。で、そういった病気は明らかに消化器、消化管の中に例えば腫瘍ができる、あるいはただれができる、こういったことによって症状が出てくる場合を言います。ところが機能性消化管疾患、これはそういった検査をしても異常がないのに胃あるいは腸の症状が出てくるという、そういった病気になります。従いまして、その症状は比較的強いんですけれども、検査をしても何も異常もないというふうな説明を受ける方が多いんじゃないだろうかというふうに思います。
それはでも患者側の立場に立ちますと、検査をしても何でもありませんでしたよと言われても痛いし、どこかに原因があるんじゃないかという、 こう不安が続くという面もありますよね。
そうですね。ですから今日この、 番組の中では、機能性消化管疾患の代表的な病気であります機能性ディスペプシアという病気と、はい、それから過敏性腸症群症候群という、この2つの病気に絞ってお話をしたいと思います。
はい。検査をしてもなかなかこの断定これまでできなかったという、機能性ディスペプシア、どういう病気になるんですか。
はい。これは先ほど申し上げましたように、胃の検査をしても全く異常がない、だけれども溝落ちのあたりの症状が出るという病気になります。で、大きく分けて溝落ちの部分が痛くなる病気、もう一つは食べた後に胃がもたれる、あるいは上腹部上の方が張ってしまう、こういった2つのタイプに分かれてきます。で、いずれの病気も基本的にはストレスが原因で、ストレスによって脳内が活性化されて、その刺激が胃に伝わることによって先ほど申し上げたような症状が出る病気のというふうに考えられています。で、現在のところは皆様ご存知でしょうか。ピロリ菌がいるとこういう症状が出るということが以前は言われていましたけど、現在では大部分の患者さんではピロリ菌は関係ないというふうに言われています。先ほど申し上げましたように、ストレスが加わることによって胃が激しく動く、あるいは強調なく勝手に動いてしまう、あるいは胃が動かなくなってしまう、こういったことによって先ほど申し上げたような2つのタイプの症状が起こる病気というふうに考えていただいて結構と思います。
食後のもたれ感でありましたり、すぐにお腹いっぱいという感覚になったり、溝落ちが痛かったり、このもっと激しくこう焼けるような痛みというようなことですよね。先生、一瞬ピンと慢性胃炎ですとか神経性胃炎みたいな診断をされがちなんじゃないかなという症状と似てはいませんか。
はい、非常に良い質問だろうというふうに思います。従来はこの機能性ディスペプシアという病気は慢性胃炎の中に分類されて、そして胃炎として治療されてきた歴史がございます。しかし現時点ではこの慢性胃炎というのは、先ほど申し上げましたピロリ菌が胃の中に感染を起こしてそれによって起こる病気であり、機能性ディスペプシアとは全く別の病気というふうに考えられるようになってきました。と申しましても、ほんの数年前からこういった考え方が定着してきています。ですから慢性胃炎と機能性ディスペプシアというのは全く違った病気であるというふうにお考えください。
となりますと必然的に治療も変わってくるということですよね。
その通りでございます。で、ピロリ菌というのはお薬を飲むことによって 90% あるいはそれ以上の確率で除去することが可能でございます。これに対して機能性ディスペプシアはそもそも胃の中に明らかな異常のない病気ですから、例えばピロリ菌をやっつけてもごく一部の患者さんは良くなることはあっても、大部分の患者様では症状は残ってしまいます。 で、そういった患者さんに対して私たちがまず第一に何をどういった治療を行うかといいますと、お薬で胃酸の分泌を抑える治療というのを行ってまいります。また先ほど胃の動きが少し低下している、あるいは胃の動きが激しすぎる、こういった場合に症状が出るというふうに申し上げましたけど、そういった場合には、胃を中心とした消化管の動きを少し緩やかにする、こういったお薬を使って治療する場合がございます。ところがこの疾患はなかなかしぶとい疾患でございます。胃酸の分泌を抑えるだけ、あるいは胃の動きを活発にする、あるいは抑えるだけで症状が取れきれない患者さんも多くございます。そうなりますと、実は患者さんはストレスが加わっていますので、そのストレスを取るために不安を取り除くお薬、抗不安薬、あるいは少し落ち込んだ気分を改善させる抗うつ薬、こういったものを併用して治療していく場合がございます。で、実際に病院での外来の診察室でこの3つのことをやっていくのは非常に時間がかかります。従いまして、お薬を投与して、そして患者さんの経過を見るということは簡単なんですけれども、それから先の心理的な要因、あるいは精神的な要因、これに関してを突き詰めて治療の中に組み込むのは非常に難しいございます。外来診療でも非常に時間がかかることになりますので、そういった場合には心療内科を専門にした先生にご相談申し上げることもございます。
では私たち患者サイドも履き違えてはいけないというのか、こうすぐ結果を求めてはいけないという部分もありますね。
はい、先ほど胃の動きの問題というふうに申し上げましたが、これは非常に複雑に調整されています。脳からの刺激、胃酸による刺激、そして胃の中の胃が作るホルモンによる動き、こういった微妙な調節機構が働いて、で調律よく胃は動いていますけども、このアンバランスが狂った場合にそれを元に戻すことは決して容易なことではございません。ですから患者さんに申し上げたいのは、一つは決して焦らないこと、そしてもう一つは自分の訴えをよく聞いてくれる、お医者さんを見つけてよくよく相談すること、これがこの機能性ディスペプシアの治療の基本というふうに考えていただきたいというふうに思います。
はい、これまで検査をし、そして診断を受け、慢性胃炎ですとか、いろいろとこう診断をしていただいて薬を飲んだけれど、どうもすっきりしない、治ってこないという方にとって、近年と松本先生おっしゃいました、近年機能性ディスペプシアというこの診断と処方が行われているということなので、希望の光といいますか、先生そういった意味ではありがたい診断ということですよね。
ありがたい診断でもありますし、それから新たにいろんな治療薬も出てきてはいますけれども、しかし非常に複雑な病気でございますので、繰り返しになりますけれども、決して焦らないということが重要でございます。
わかりました。
もう一点だけよろしいでしょうか。実はこの機能性ディスペプシアに関しては診断で一点注意すべきことがございます。これは危険な兆候を伴う場合には必ず検査を受けなさいということが言われています。ですから例えば食事をしてただ胃が痛いだけではなくって、体重が減ってくる、あるいは食べたものが通らずに吐いてしまう、そして貧血が出てくる、こういったより重要な症状を伴うようになった場合には、たとえ検査をして半年あるいは1年以内でも積極的にもう一度異常がないか、いわゆる胃がん、それから胃潰瘍などがないかどうかをしっかりと改めて検査を受けていただきたいというふうに思います。
なるほど。じゃあここはまたもう一つしっかりと押さえておかなければいけない、機能性ディスペプシアだったということにこうあぐらをかいていてもいけないということですね。
そういうことでございます、
はい、先生、この過敏性腸症候群の場合どのような治療が行われるのでしょうか。
はい、これも機能性ディスペプシアと同じように治療法としては非常に複雑ではございます。ただ先ほど2つのタイプがあるというふうに申し上げましたけれども、1つ 下痢をメインとする場合にはやはり下痢を止めるお薬、シリ薬というふうに申し上げますけども、あるいは腸管の動きを少し和らげるお薬、それから腸管の中の水分の吸収を少し良くして下痢を良くするお薬、こういった内服薬を治療の基本といたします。一方で便秘がメインになる場合には、これは逆に腸を少し動かしてあげる、あるいは便を緩くしてあげる、こういった内服薬で治療していくのが基本になってまいります。しかしこの病気も非常にストレスに密接に関係した病気ですので、単に下痢を止める、あるいは単に便秘を改善するだけではなかなかうまくいかない場合が多ございます。こういった場合には機能性ディスペプシアと同じように不安を取るお薬、あるいはうつの状態を良くする薬、こういったものを併用して治療していくのが基本になってまいります。
やはりこちらの場合も心的要因も治療していくということ。
その通りでございます。
はい。ところで先ほど機能性ディスペプシアの時にはそのあぐらをかきすぎてもいけないよっていうこの、の診断に甘んじることなく、例えば貧血ですとか、いろいろな症状には注意しておきなさいというお話最後にありましたけれども、この過敏性腸症候群の場合気をつけておきたい症状というのはありますか？
はい、過敏性腸症候群の場合も、もし検査をせずにしないまま大きな病気が見落とされた場合には体重が減ってまいります。それから、小腸あるいは特に大腸に病気ができた場合には出血が出てまいります。ですから便に血が混じってくる、あるいは腫瘍ができて便が通りにくくなってより便秘がひどくなってくる、そして体重が減ってくる、あるいは若い方であれば熱が出る、こういった場合には過敏性腸症候群ではない、いわゆる器質的な病気、より治療の適用となる病気が隠れている場合がございますので、ぜひ注意していただきたいというふうに思います。